高田剛と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日はね、チャオチー、チャオハーンとかね、チャオはチャオで今日になってますね。
チャオはどういう
こと？チャオはね、もちろん面白い、チャオってこと、面白いことかで、チャオっていうのはいわゆるポルトガル語でも使うし、もちろんポルトガル語ってことはブラジル語でも使うし、それもちろんイタリア語でもチャオって使うんだけど、実はベトナム語でもチャオやね。チャオチー、チャオハーンとか言って。
どういう意味ですか？
これこんにちはなんやけど、チャオはね、
どんなところで、
チャオっていうのは実はね、ベトナム語、ベトナム人ってもともと漢字を使うのよ。実は韓国の人ももともと漢字使って、今のハングルの丸とか棒の使うのよ。で、日本人はそれを使ってひらがなとかカタカナを作っていくやんか。ベトナム人はフランス人が来てしまうので、うん、今のアルファベットを使って漢字を表現してんねん。このチャオっていうのは見るっていう漢字は実は当てるね。
はいはいはい。
で、チャオっていうのは、あ、こんにちは、有名で、見るあなた、チャオチーチョ、チャオアンってね、あなたは見てるっていう言葉で意味やねんけど、漢字的に言うと、チャオは見るなんです。まあまあ今日はベトナム語で、はい、今日はベトナム語で行かせていただきました。
これからねガッと行く国ですからね。
そうそう、ベトナム人ね、ベトナム行くやんか、なんかすごいの、もう嬉しかったんやけど、僕がねベトナム初めて行ったのは今から約21、22年前にベトナム行くんですよ、はい、うん、でその頃のベトナムってのはまだまだ国を解放してすぐのぐらいの時で、社会主義だ、あの国今でも社会主義なんやけども、まあそれがその時はもっと縛りがきつかったのを解放政策とか始まって、はい、世界に門戸を開くよって、俺だからその頃行くベトナム、うん、ベトナム面白くてね、
はい、
街の中にまだベトナム戦争の傷跡がいっぱいあるわけ、特にハノイとか北部に行けば行くほど街の中に戦車が転がったりとかするんだよ。面白いね。とするとその学校とか壊されてしまってるから、学校が、午前中は小学校で同じ建物でね、うん、午前中小学校で昼から中学校とかになるわけよ。しかも暑いから、お昼、はい、まあ、東南アジアはほとんどそうやねんけど、お昼2時間休んだりとかすんねん。
そんな休むん
ですか？休む。暑いもん、お昼ものすごく。昼食時間2時間とかやから。その分夜が長かったりとかするんだけども、楽しいのはさ、ホテル泊まってるやろ、
はい、
だから、朝さ、6時ぐらいから学校が始まるからみんなさ、ベトナムって当時、今はバイクが多いねんけど、当時はチャリンコ社会やってんか。
はいはい、
チャリンコで乗った学生さんたちが朝6時くらいから集まるんです。そしてベトナムの中学校、高校の制服はご存知ですか？
いや、わかんないです。
皆さん、青剤というのも皆さん、
です。青剤って言葉は聞いたことある。
青剤見たことある？
ないですね。
あ、ないねや。青剤っていうのは、中国行くと、チンパオと言って、わかるかな、チンパオって感じだ。チャイナドレスやねんけど、
はいはいはい、
チャイナドレスのもっとピチピチの、バージョンが、青剤なんよ。
民族衣装。
うん。チーパオっていうのは、中国の、チャイナドレスっていうのは、ちょっと、なんていうの？ダダッとしてしまうんだけど、うん、青剤っていうのは胸で一回、この胸を強調して腰で一回締めて、ほんでスカートを作るって、一枚の紙、布なんだけど、スポーツしてるわけ。
体のラインがこう。
すごく強調される。で、そうするとさ、うん、
ニヤニヤしてますけど。
いや、朝6時からチャリンコに乗った。な、
可愛い女の子が。
たちがもう、白いもう青剤をさ、青剤ってこう、チャイナドレスもそうなんだけど、この腰から下がヒヤヒヤするわけよ。
はい、
それをさ、チャリンコになびかして、現れるわけよ。俺もう朝寝てられへんわけよ。前の日、どんなに遅くまでさ、飲んでても。
寝といてくださいね。
いやいや、もう早起き。
それ見るためにね。
そしてもうね、女学生たちがもう、青剤でチリンチリン言って行くわけ。やっぱりいいよ、アジアの萌え文化。
燃えてたよ、
燃えてたよ、朝よ、見てて。
まあ、僕らね、何ワックス住んでますけど。
はいはいはい。
まあ、自転車乗ってる人多いじゃないですか。
多いよね。
うん。で、自転車乗ってる女の人って、ちょっと、やっぱいいですよね。
ね、やっぱ自転車ってのは魅力あるよ。
うん。
ねえ、
ちんちん。
そういう目らしいな、また、実際に女性の方いらっしゃるんで、また上がったか、待って。でもね、もう、ベトナム、それは素晴らしい国でしたよ、ほんまかしね。嬉しいです。でもさ、そういう意味ではさ、やっぱ女の子ってさ、こう、やっぱ、見て、になるね。
うん、
ねえ、うん、今日はあれじゃん、高田君がいいなんていうことで。
あ、そうなんですよ。今日はね、芸術についてちょっと話そう
か
な、うん。
あ、もう秋やからね。今日は芸術、秋も深まってきたから。
そうですね。もう、油断したら冬ですから、
ね。皆さん、実際皆さん、もう12月になったらね、この番組に繋がれるのかあれけど、12月になっちゃうと相当に今年寒いみたいよ。うん、
今年はね、ちょっともう気候がおかしいんで、油断したらもういつの間にかね、
そう
冬になってたみたいな。
そう。
ありえますからね。
僕のメインの仕事っていうのは、じゃあ農産物を、ニュージーランドで作って日本に輸入する仕事なんだけど、うん、今年は農作物のね、もう、相場っていうのがもう乱高下しとるのよ。ね。
従来の何倍もとかそうなんですか？
だから、某ね、新 HQ デパートとか、デパートはホテルとか、事件、バンバン出てるやんか、明るい出てるやんか。あれはね、実はこれがもそう影響してんねん。安定供給ができへんねん、食材の。
もうそうせざるを得ない。
今もそういう時代です。食材、例えば、なんとかエビをうちは供給してますって出してしまったら、そのなんとかエビが入ってこなくなる時期があるから、うん、しゃあないからブラックタイガー混ぜるとか、なんのこれ当たり前、実は裏では当たり前の話やねん。
なるほどな。
世界の気候のことを考えたら、そうやって歌うのは非常にリスキーなんよ。
まあ自然が相手ですから
ね。
ずっと安定して取れるわけじゃないですからね。
そうなんです。だから、そういうことも実は訴えたい株の一つ覚えなんですが。
今日はそれはまあ置いときました、
ね。はい、今日はそっちじゃないでね。
芸術を。
芸術の方で今日はハートの話でございます。
どうですか、タックはやっぱ芸術は結構お好きな方ですか、
ね。もちろんでございます。私芸術に何度も救われてございますから。
例えばどんなことが。
絵画にね、絵画音楽ね。
はい、
絵画音楽、そしても書道。まあいろいろあれが、ここの時選ばなあかんやんか。英語選んで、歌い選んで、おいしそうで。俺、この悩むの迷ったもん。
三つで。
何を迷い選ぶかなぁ思って。だって芸術ってパワーがあるんでしょ、うん、今日はそのうちどのジャンルでもタックも OK なんで、今日どのジャンル行きましょう。
今日はね、だから海外で活躍してる日本のアーティスト
に。なるほど、そっちの方で。わかりました、今日はね。僕で実はね、私がね、30代半ばぐらいの時にね、
はいはい、
重いうつ病にかかるんですよ。
ああ、なるほど。
2年間ぐらいね。うん、
ちょっと喋れなかった。
喋れなかった時期。で、僕その時は一回多分ね、番組でお話させてもらったと思うけども、その時はうつ病が重くなって破産するのよ。2年働かれへんかって、会社社長やってて、2年働かれへんかったら、うん、いつの間にか会社大赤字になってるから。
はいはい。ずっとカモメネサやってた、
ね。そう、カモメネサやってた時期。で、その時唯一残っただけ破産すると、すべての財産を取られてしまうので、
はい。
というか、ただね、やばいんだけど、すべての財産をチャレンジしなきゃいけないので、はい、唯一残った財産っていうのが、うん、カードに残ってたマイレージで。
お
なんマイレージはそらさ、もうだってマイレージカードって
こと
だ
から
さ、出張した時で、まあ、出張した時で、俺のマイレージ配ったら意味ないやんか。で、マイレージが残ってたから、そのマイレージをザ・ジャンルのカウンターに行ったわけ。大阪の、梅田のね、
はい、
行ったら、お客様って言われて、ヨーロッパ往復チケットか、オーストラリア往復の航空券のチケットが、
はい、
お客様、入り、待ってに入りますって言われたわけ。俺、びっくりしたわけ、俺破産してんのに、ま、なんと、
うん、そんなことが。
そんなことがあるのかと。ね、
うん。
ほんで、その時冬やったから、もちろん私は暖かい国が好きでございますので。
日本は寒かった。
寒かった、その時寒かった。もううつ病も、もう、マックスの強くない時期やったから。
冬はね、そう、うつ病に悪いって言われてますから、ね。
悪い、どんよりした寒さ、これがまだ皆さん、リスナーの皆さんも冬が来るので、
うん、
ね、明るく楽しくね、カバの一つも聞いていただいて、
う
ん、
そうですね。
明るく楽しくなっていただいて、
ね。夏みたいな。
あったかくなっていただいて、はい。で、僕はその時、まあ一人やったから、はい、オーストラリア行くことに決めたわけよ。
なるほど。
で、オーストラリア行ってね、シドニー、行くんですけど、シドニーもそのところ2月で、もう夏やばいな。行った時に、そのシドニーにね、多分リスナーの方ってご存知だと思うわ。ダイナハーバーでいいかな。船着き場の駅があるの、地下鉄の、
はい、
大きい駅があってね。はい、そこに、現代美術館があるね、
うん。
シドニー市のさ、うん。そこにたまたま、もう、さっきも話してた芸術が好きなので、行ったら、日本の、現代美術家展っていうのやってたよ。
お
その時は僕もう、その時も1ヶ月ぐらいすでにシドニーに乗ったんで、もう周りはもうオーストラリア人だらけで、もう、ああ、まあ、もう、へいへいみたいな感じだったんやけど、はいはい、その時そこに足を一歩踏み入れたわけ、
うん。
足を一歩踏み入れた時に、見たのよ、これをさ、もう芸術を見てしまったわけ、私。実際皆さんご存知かな、村上隆っていう。
ああ、ちょっと髭生えた。
そう、はい、あ、ようしてない、やっぱさすが高田文豪やね。この人が作ってるの、アートは今いろんなやつを今、ご自分で工房も作られてやっておられるんだけども、初期にはさ、今でこそ日本でよく見るんだけども、アニメのさ、
はい、
女の子のフィギュアの巨大なやつ、オブジェを作ったのよ。
どれぐらいの大きさ？
大きいよ。僕が見たやつは、等身大なんで2メーターぐらいかな。2メーターぐらいなんやけど、バストも2メーターぐらいなんよ。ヒップも2メーターぐらいなんよ。すごいわけよ。
圧倒されますね。
かわいいわけよ、これが。
それはその、現地の人とかどんな反応をしてた
の？それが素晴らしいわけ。つまり僕はイタリアの時もそうなんだけども、当時彼ら、日本のアニメのレベルの高さ実は知ってるわけ。
うん、
セーラームーンなんかもその頃、セーラームーンとか、うん、ドラゴンボールなんかもその頃世界を席巻してたけど、
うん、
みんなやっぱりこう、やましい気持ちを持ってるわけよ、やっぱりね。
そういうことですか？
いや、当たり前やんか、もしかしたらセーラービーナスとみたいなかも。
あ、妄想が。
あるねんけど、それをさ、村上隆のすごいところは、それを具体的なオブジェにして人の目に見せるわけよ。で、これが日本のお前たちが知りたかったカルチャーだろってこう、やってるわけ。はい、俺、それ見たときにさ、もう、うわー、日本やーと思ったもん、これが。
見てる場所は違えど、
うん、
日本の心から。
インパクトあるわと。ねえ、一応の今、女子高生ぐらいの女の子が、ね、ごっつい水着着て、でも胸とおっぱいはすごいあるみたいな、胸とおばちゃん、胸とお尻がすごいあるみたいなオブジェで、 もう感動したね。
まあ、そう男の理想というかね。
もうそれをさ、ビジュアルにしたって、やっぱアートっていうのはやっぱり人の、だってすぐさっき言ってるわけなんですけども、やろ、皆さん、皆さんもね、
はい。
今でもそういうフィギュアはさ、大阪でもアピハラバラとか日本橋にもたくさんあるやんか、うん、あのオークションでも売ってるし、だけど当時はやっぱりインパクトがあったね。
やっぱその、どの時期にどこで発表するかって非常に大事ですよ、
ね。大事よね。単なる今から見て変態オタッキーやんか、そんなんて、うん、村上さんの見た目もそうやしね。
まあまあまあまあ、
ね、この間お話しさせていただいた、ごめんなさい、あとごめんなさい、僕も都市が言ってるんでね、矢野部健二さんっていう方の話もしたでしょ。矢野部健二さんももともとね、あのオタク、コスプレオタクやったのが今やもう、ね、世界的なアーティストになってるんで、
うん、
ね、皆さんのタイミングは大事ね、いろんなことをやる。
あとなんか変態をこう隠さずこうね、どうやとこう押し付けるぐらいの、
うん、そう、やっぱりね、皆さんね、リスナーの皆さんもやっぱ心強く持ちましょうね。自分の変態度をどうやと押し付ける
ね、変態で何が悪いねん。
そう。僕がよく女の子に振られる理由もその辺押し付けられへんかったとこやわ。
あ、そうなん
です。そうです。皆様、その私の変態をね、もしね、飲み込んでいただける方がいらっしゃったら、どんな変態とは番組では申せませんが。
まあ、個人的にね。
ねえ。
聞きに来てくれたら、そこはね。
うん、全然もうね。
耳打ちしました、
ね。お願いしたい。でも、そういうの、この人のすごいところは、はい、それをバーンと出すところ。だから、最近の日本のアーティストの人って、そういう方が多いよね。
うん。
で、文豪はどの方が好きですか？
僕はね、うん、相田誠さん。
あ、わかる。
あるね、うん、ある芸術家の人のなんか展覧会みたいなの見に行ったんですけど、
うん、
で、まあ、なぜかそこに相田誠さんの作品もあって、
うん、
でパッて見上げたら、巨大な、むちゃくちゃでっかいところに、
はいはいはいはい、
スクール水着の女の子、おびただしい感じの。
リスナーの皆さんもご存知かね、相田誠さんってスクール、リスナーの皆さんもご存知かな。
まあまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、どっちかというとマニアックというか。
マニアックやね。でもまあ知ってる人はすごい知ってて、うん、そのね、今、文豪が言ったそのね、滝のところにあるやつも、彼の滝の絵っていう彼の代表的な作品よね。
うん、
すごいよね。
いや、ほんまにね、もう、目を見開きました、
ね。あれさ、あれ、サイズ、ちょうどうちにね、ごめんなさい、リスナーの皆様、まあ、ラジオなんてお見せできないですけども、私がその絵のね、この、なんていうんですか、こういうのなんていうの、こういうのなんていうか、カタログというかさ、私はカタログ持ってまして、
はい、
これがまあ現物なんですけど、実際のサイズはね、これ大きいんですよ、これ。縦5メーターぐらいのかな、サイズ、
うん。まずそれぐらいありました、
ね。ものすごい大きいね、絵なんですけども、そこにさ、スクール、滝にたわめるスクール湖の女の子が約30名ぐらい。
もうこれはね、これ多分言葉で言ってもなかなか伝わらないと思うんですけど、
ね、
現物を見てもらいたいな
と。圧倒されるよね。
びっくりしましたね。
僕もこれはね、大阪の国際美術館で、また私を見た時にインパクト。うん、その時しかも女の子と一緒に行ってたよ、
その女の人はどんな話
いや、だってさ、明らかに変な絵なんだ
まあまあまあ。
立ち立ていかんだけど、俺はもう感動が止まらんわけよ。ねえ。
横にいる女の子よりもこっちやと。
いやいや、だって、もう足止まってしまうやんか。こんだけ大勢のスクール水着の女の子見せられてしまうと。
それでもいい話ですね。その芸術っていうのは、うん、例えばデートしていっ ても、
うん、
そのパートナーよりもそっちの A の方に。
いや、これだからそんな、だから捨てられるやんか、その子に僕も最初的に。
それはね、でも相田誠さんの力やと思います。
すごいね。
うん、
ねえ。僕はニューヨークに行った時期があって、はい、ニューヨークに行った時期は、奈良義友さんって皆さんご存知かな、可愛い女の子の絵描く。
それは多分、かなり有名です
。奈良義友も今となって、はい、普通になって、ファンシーショップの文房具とかにもやってもね、はい、彼がさ、まだ売れる前で、泊まってたところなんかはさ、ドアにさ、女の子を描き殴るとか、マジックで描き殴るとかしてるとか、そういうの泊まってまして、私。
はい。そんなところに。
はい、泊まったりして。その時はニューヨークでね、ニューヨークのチェルシーっていうところのね、あなたにもチェルシーあげたいじゃなくて、
はいはい、
チェルシーって街があるんだけど、その、ギャラリーがいっぱいある街、はい、そこでまあ、しばらく仕事してた時期があって、で、行ったところに、バッパってた奈良さんの落書きが、みたいな。で、そういうのを見てるとさ、やっぱりその芸術家ってさ、その、ちょっと先行くよね、女の子の、それだけ見たら、多分女の子の絵なよ。可愛い。ねえ。
なんか、ちょっとやっぱ違うんですね、
先を行くんよね。だから、みんなの願望、女の子、チクなのが流行るかなとか、なんかこう、わかるんやね。アンテナ張ってると。
なんかでも先行き過ぎるとダメらしいですよ。
あんま行き過ぎたらあかん。
半歩先ぐらいがいい。
半歩先だけ。半歩先ってでも今からの今の、リスナーの皆さんにお伝えしたいけど、半歩先って今からないのね。
半歩先ね。
僕ね、お笑いやと思う。
あ、それは確かに。
ねえ、僕らもこうやって番組やらせていただいてますけど、うん、みんながお笑いやる時代、今までマスでさ、タモリさんとかさ、さんまさんとかたけしさんこう僕ら受けてやったけど、みんながお笑いを発信する時代が。
そうなんですよ。だから、
うん、
カリスマがいなくなった分、
うん、
みんなができる時代になってるんです
よ。そうね。だって昔のアートやったら、こんな変態アートやんか。スクール水着の女の子がこんなわちゃわちゃ滝の水たわめてるってこれ。
これがね、例えば昭和の戦後ぐらいやったら、ね、何しとんねんって
言われ
ます
からね。まあ、キーの地形
に来
てし。やけど、国際美術館が置いてるというね、これは真面目に。
これね、日本人の弱いところで、うん、逆輸入に弱いんですよ。
あ、そうね。
まあ、古くは北斎とかもそうですか。うん、なんか向こうで評価を受けて帰ってきたら、 これ海外の人、舶来の人が認めてくれたらなると一気に広まります、
ね。ウケるなんかもそのすごい社楽ね、なんか襖のね、下張りとかになってたやつがこう発見されるからね。ねえ、うん。だから、そこは日本人の悪い癖なんやけども、おかげさまでね、リスナーの皆様、カルロス・パックン、私ね、は、普段海外で行き来しておりますので、はい、私とね、お付き合いいただければ、その逆流のパターンにもすぐ乗っていただけますんで。
最後は付き合うところに持ってきます、
ね。当たり前やんか、私逆流に持っていきたいもん。うん、逆、僕、逆流にだいぶね、目指してもうたんで。
そうですよね。
はい、いろいろと。
そういう意味では、タックも時代の先を行ってたってことですね。
そうなんです。ただ、私の場合は、時々神様がね、こう、まあ、商売だ、パートやわ。
まあまあ水もんって言いますからね。
そうやわ。
何が当たるか分からないけど、一、うん、個当たったらすごいでかい、ね。
だってこの原価から考えたら利益すごいもん。僕らカボチャ、いやね、今言ったらカボチャやねんけど、カボチャに利益乗せるともう 3% 乗せるだけでも大変やから。
ちょっとやっぱその原価率考えると桁が違います
。桁が違います。もう全然利益の、率が違います、全然。
というわけでね、もう時間も。
え、その時間が毎回早いな、この番組。
時代を読んで、
うん、
変態もこう隠さず、
うん、
それをガッポガッポお金に儲ける手段をね、
うん、
考えて、
そう
皆さん
も
やってい
った、皆さんにも才能が、まあ、皆さんにも種がございますからね。
だからやっぱそのなんていうんですかね、ビビってちゃダメだと思うんですよ、
うんうんうん、
失敗してもいいから失敗を恐れず、前にねこう足を踏み出して、
うん、
タックのように海外に飛び出してい
く。そうです、もう言葉がなかなかでもね、俺なんかもう今でももう片言でも言ってるからね、うん、
それ大事ですね。
大事関係ない、
日本人ってなんか完璧になってからやろうとするんです。これダメやと
思う。違うよ、シンガポールのバハンなんかむちゃくちゃやわ英語、うん、
やりながら覚えるっていうのが一番いい
ん
でね、
うん、
皆さんこうチャレンジチャレンジで
チャレンジチャレンジでね、チャレンジチャレンジ1年生みたいな感じでもやってほしいわ、ほんまに
時代をね感じさせるギャグを見たところで、うん、今回終わりたいと思います。
うわー、皆さんまたねー、
ありがとうございました。
しんちゃん。